では早速ですが、始めさせていただきたいと思います。まずはじめに、新治高校校長の砂田様よりお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは新治高校の校長しております砂田と申します。今年で3年目になります。最初にこれから生徒たちが現場実習、それからいろいろなインターンシップ等々で、それぞれの会社の皆様方に、お世話になるということで、高いところからでございますけれども、ご礼を申し上げたいというふうに思います。いろいろご迷惑かけることがあるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。それでは最初にちょっと時間を、いただきまして、少し話をさせていただきたいというふうに思っております。今回の人材の開発セミナーということで、新治高校と松江南商工会との、一緒にやろうやということで、ここにお二人、講師の方がおられますけれども、学校とそれから企業との間をちょうどこう受け持ってもらえるような方を、開校と同時に、県の方が雇っていただきまして、なかなか新設校だから求人もないだろうということで、島根県の普通高校で、できるインターンシップの形を作ってほしいということで、任されたということになっております。なお開校平成22年4月に開校しましたけども、その時知事とですね話をさせていただいた時に、島根県に定住をしてしっかり頑張る若い人を、地域に帰って中核となって頑張る人を作ってほしいということをおっしゃいました。と言いますのも、平成23年度の資料になるんですけれども、高校生の卒業生のうちですね、県外に進学しているのが 52%、 県内に進学している子が 25%、 それから県内の方に就職をしている子は 16%、 県外での就職が 5% ということで、進学等も含めますと県内に残っている生徒というのは卒業した全体の 16% しかいない。で、県外に進学した子もなかなか島根の方には戻ってきてくれないということで、非常に危機的な状況だということ。それから、平成のですね、すみません、2035年ですけども、若者がですね、毎年5000人ずつ人口が減っておりまして、70万人を切れるのはですね、もう目前に迫っている。島根県がですね、全体の人口もどんどん若年が少なくなっているということで、活性化をするためには若い人がどうしても残ってくれなきゃいけない、その一翼を担おうということで、新治高校が、作られたというところもございます。それで、今回、話をしてくださいということで、じゃあ何を企業の方々に何を話そうかなということを考えて、2人で相談してたんですけど、まずレジュメ等あるんですけども、ちょっと時間の関係なかなか全部話せないかもしれませんけども、自己紹介ということですが、僕はこれパッと見ていただければ分かると思いますけども、教育学部出身じゃありませんので、経営学部です。専攻はですね、証券市場論というやつをゼミで取ってました。で、就職も決まっておりました。2つの会社で内定をいただいております。ところがですね、今その会社はありません。というのは、僕らの時には銀行、証券、印刷、出版、これが4つで、僕らのゼミの1個先輩はですね、野村証券に入っておられます。3月卒業して4月来られましたら、帯も100万円ですね、100万円ポンと置かれました。今日これで飯食い連れてきたってやらなくてもすごいなというようなことを覚えています。ところが今はもう野村証券もほとんど外資でないですし、それからもう一つ生命保険会社を買っておりますけど、それもなくなりました。ということで、30年後はどうなるかわからないなというのが今の実際のところでございます。そういうところで、ちょっと、普通のというと叱られますけども、高校の先生方とちょっと異質な経験を持っておりますので、その辺で、話をさせてもらえればなというふうに思っております。それで2番目ですけども、新治高校を開設にあたり考えたことということなんですけども、企業でも何でもそうかもしれませんけど、まずやっぱ大きな目標を立てなきゃいけない いうこと、長期的な目標、それから中期的な目標、から短期の目標ということなんですけども、まず、平成22年度開校に向けて、20年度に県教育委員会から準備室ができます。そこの一人として、参画したわけですけども、左側に書いてあります、こういうまずイメージ図を一つ最初に作りました。自分自身のあるのままの姿を受け入れるということで、まあ、定時制とか通信制ということになりますので、どうしても生徒がですね、登校傾向とかいうようなことが多いだろうということで、まず自分自身の、ことをしっかりと考えてもらわなきゃいけない、それがスタートだろうなと思っております。それから、自分自身をきちっと分かってもらって、主体的に学ぶ意欲を、作ってもらう、学ぶ意欲を作ってもらう、それができたら、他者への他の人への思いやりを作ってもらう、それから最後に自ら律する態度ができる、この3つができて初めて、きちっとした社会人になるんだろうなという漠然としたイメージを持っておりました。それをそのまま校訓としてあります。発見ということと、あんまり校訓に発見ということはありません。多分あまり他の学校だと質実貢献とか、誠実質素勤勉とかそういうのはなると思いますけども、まあ、発見、自分自身を発見すること、それから他人を愛すること、最後に自分自身を律すること、これができれば立派な自立した社会人になるだろうなというふうに考えて、そういうことにします。これが大きなうちの目標です。イメージから作りました。まあ、会社でいうところの大きな目標です。それに対しまして、じゃあ毎年ですか、目標は何だろうかということで、考えました。レジュメではですね、多分白丸で多分書いてあるんじゃないかなと思います。そこへ、入れて、きました。1年目がですね、まあ、一人一人が安心して学べる教育環境を作りましょう、教育環境を作ろうということです。ですから、まあ、これが企業の多分職場環境になるんじゃないかなというふうに思いますけども、きちっとした職場環境を作りましょう、それから、そういうのができたら分かる授業をしましょう、まあ、従業員に対する教育をしましょうということになると思いますが、生徒が一人一人が分かるようなそういうような授業を展開していきましょう。それから、3番目に今年度ですけど、一番上が平成22年度です。平成23年度が分かる授業を展開していきましょうというふうな、ことを考えました。で、もう一つが、今年度、これが先ほども紹介しましたキャリアカウンセリングプログラム、出口の方をしっかりやっていこうというのが今年の目標でございます。それで、3年目、今年度、来年の4月、3月には卒業する生徒が出ますので、きちっとしたものを作っていこうということで、これの充実を図るということを考えています。それで、その3つを統括して、中期的な目標といいますか、とにかく学校として、中期的な目標としては、とにかく開かれた学校を目指すということを公約に、掲げております。そういうことを、まあ、イメージ図を作りながら、一つ一つ会社学校の、開校に向けて、努力をしてまいりました。それで、本校で、校長として、よく言われますけど、校長先生っていうのは経営者ですかということをよく言われます。いや、経営者かなということなんですね。で、まあ、今こうやって参加しておられる方はもう多分社長さんとかいらっしゃると思うんですが、校長というのは経営者かなということを考えると、僕は経営者ではないんです。ダメだから経営者の時いいなと思うんですけど、本当の経営者といいますかはですね、設置者のトップです。県立高校ですので、県の教育委員会と教育長が社長です。で、そこに、もう一つ教育委員会事務局というのがあって、その下に、まあ、校長で、簡単に言うと支店長代理みたいな感じ、支店長でもない、支店長代理という肩書き、ただ責任はありますということで、なかなか苦しいところなんですけども、で、本校のじゃあ会社を新しく作るときに組織をどうしようかということを考えました。普通、あの組織はあのライン&スタッフ組織といって、ラインがこう流れとって、まあ、学校で行くと校長がいて、 それから教頭先生がいて、それから総務、教務、政党部、それから進路とか、こういうラインがずっと流れているんですけども、まあ、それに合わせまして、うちはまあスタッフ組織も置いてあります。でこれはあの特別支援をする人と、それから今年度からの進路、この2つは一応校長からの直属みたいなスタッフ組織になって、どの部にもこう声をかけられるようになっています。だからうちではちょっと珍しいあのラインスタッフ組織じゃないかなというふうに思っております。それで、2番目ですけども、設立にあたってどういうのを作ろうか、どういう学校をどういう組織にしようかということですけども、これ一番困ったのが定時制課程という家庭がですね、と通信制家庭、全く違う、全然違うものが2つ同じ会社の中にあるということです。全然違う組織があるということです。でこれがまず思います。定時制は3部制ということで、出勤がですね、午前、午後、夜間、まあ午前と午後なんですけど、2つに分かれるということで、まあすごくですね、組織が違います。勤務時間が違います。それから勤務日も異なります。それからということで、じゃあどうしようかということを考えました。それで先進校を視察しましたけども、多分あの日本中でうちだけだと思いますけども、組織としてはですね、教員を同じところで全部集めてあります。あの学校に来られた方はあのお分かりだと思いますが、うちの職員室は45メーターまであります。そこにですね、72個の机が並べてあります。72名の先生が入れる、それを9つに分けてあります。8つずつ9つの姉妹、そこに、定時制も通信制も全部ごちゃ混ぜにしてあります。でそこで話してもらえるように、絶えず意思の疎通をするように、してあります。これは非常に良かったなというふうに思います。とにかく先生方が絶えず話してもらう。それから机の上はですね、高いものを置かない、あのラックとかですね、置かないようにしてあります。あのフラットにしてあって、絶えず対面が先生方を見渡せるようにしてあります。そこでまあきちっと話し合いをしてもらえる。で話題を共通にしてもらえる。それからもう一つは、それぞれの部がセクト主義にならないようにということを考えています。それから定時制、通信制、それから三部制の午前部、午後部はどういうふうにやるかと思います。これは全部校内人事でやります。校長が全部シャッフルをしていくようにしています。ですから、欠点といえばですね、転勤してきたいという人が少ない。どこへ行くか分かりません。転勤してくる人は少ないんですけども、なるべく教員をシャッフルしようというふうに思っています。まあ、そういうところで、それぞれ家庭が違う、それぞれのものを一つのところに集めてですね、一緒に、仕事ができるような環境を作りたいというふうに思っています。それから2番目ですが、これ教職員が非常に多いというのが、これ非常に1年目がですね、常勤の人、警備員さんまで合わせますと57名です。2年目はですね、これが一気に増えまして70名になる。それから3年目、今年は71名、これは県下の高校でもですね、相当大規模になります。で非常勤とか全部の職員を合わせますと、1年目が76名、2年目が95名、3年目が93名ということで、まあ、いろんな方がたくさん集まってきておられる。でそれをなんとかバラバラにしないようにというふうに思っております。で、まあ、多分どちらの企業、どちらの会社でも同じだと思いますが、まあ、非常にですね、先生方も多分従業員の方もだと思いますが、なかなかですね、心の病気というのがやっぱありましてですね、大変なとこになっているところですけども、教員に対するメンタルヘルスの重要性というのが非常に今校長としてですね、組織をまとめていく上で大切だなというふうに思っています。で、それが何でかなということを考えた時にですね、3つ要因があるんじゃないかなというふうに考えています。1つはですね、教育実践の環境の変化ということがあります。これは親御さんがですね、学校の場合ですけど、親御さんが大学を出とられるとか、割と高学歴になってまいりました。昔は先生の言うことはちょっと言うこと聞けというふうに言われておったのが、だんだんですね、なかなかそういうような環境にならなくなってきた 平気にあの先生に向かってあのいろんな話をされるあの、まあ、いうことで、だんだんこう自信をなくしてこられるようなあの先生もこういらっしゃいます。それから、期待される教育内容というのはですね、随分高くなってまいりました。それから教育政策もどんどんどんどん変わっていきますので、そこら辺であのなかなかついていけない先生方もいらっしゃいます。3番目で、これが一番問題じゃないかなと思うんですけども、勤務条件の変化というのがございます。これはあの職場でもそうだと思うんですけども、本来年配の方はですね、若い人を上手にこう指導しよったんですが、僕らもあの年配の先生にあの随分いろんなことを習ってきました。若いもんはちょっと早く出てきて、ちょっとあのお茶でも出してあの準備して待っとるというふうにあの言われます。で、今でも覚えているのは、あるあの校長先生がスカスカとこう準備室に来られて言われたこと、この頃の大学生、大卒のもんはストーブのつけ方も知らないのかということを言われます。ということは、もっと早く来てストーブをつけて先輩が来るのを待ってなさいよということなんですけど、それから、例えば夕方ですね、ちゃんと集まってお茶を飲みながら、こうだよこうだよとか、それから、一番今でも感謝している先生は、あの1週間分の授業を金曜日の放課後に全部やってくれました。こういう割りをしてるんだよということで、ノートも全部こう教えてくれて、こういう割りやるんだ、こうやったらいいんだぞということを、教えてくれるんです。ところがですね、今なかなかですね、そういう余裕がなくなってきてるんですね。あの教員もですね、本当にあのパソコンの前に座って、まあ、こういう仕事が多くなってきて、なかなか、年配の先生に習うということがなくなってきました。それと同時に、段階の世代の先生がガッと辞められます。そうするとなかなかその、そういう技能とか知識とかをですね、こう吸収することができる時間がなくなってきます。で、子どもの数がずっとこう減っていきますので、採用の人数がどんどんどんどん少なくなります。ですから、ちょっとこういう逆三角形のような形で、だから今どちらかというと若い方はですね、叱られるということを叱られて、あのこの野郎というようなことがなかなかない。でどうしても対同じような関係でこう話をすると僕らもあんまり怒るということがなくなってきました。そこで、なかなか大変だなと。僕らも部活で育った人間ですので、上下関係というのはですね、非常にあの重いんですけど、今の若い方はそうでもない。どうしてもこう並列フラットな関係だなという。特に教員はみんな先生です。22歳大学出たても先生、50歳も先生ですので、その辺がなかなかないなというふうに思っております。あの、ということで、今この勤務条件の変化というのがですね、非常にあの大事に、なんかあのいろんなメンタルヘルス的なところでいろんな悩みを聞いてもらったり、いろんな示唆をしてくれるような方が少なくなって、時間的余裕もないし、なかなかないなというのが、これをいかにするかというのがちょっと今のところ課題かなというふうに思っています。ずいぶんあの先生方も多くなりましたので、これは職場でもやっぱり考えられた方がいいかなというふうに思います。それで、どうしてもその、管理職といいますか、それは援助をしていかなきゃいけませんので、その援助のレベルといいますか、それを、考えていかなきゃいけないなというふうに思っております。それで、まあ、一時的援助、二次的援助、三次的援助と書いてますけども、これはあの当たり前のことでして、まず一時的援助というのは全ての従業員といいますか、全ての先生方に目配せをして、予防的な援助が必要な方がおられたら、それに対して声をかけるという、まあ、当たり前のことですけども、それをやっていかなきゃいけないかなというふうに思います。それから、僕らも職員室で見てると、ちょっとなんか悩んでるだとかですね、あ、ちょっと顔が変だなとか、ちょっと休まれるなというようなのが一部の先生方といいますか、一部の従業員の方、まあ、二次的援助ということなんですけれども、そういう方に対してちょっとやると。それから、まあ、明らかに、やるだけ、まあ、通用しておられるという方に対してのそのフォローがいるなという、まあ、段階的にやっていかないといけないなということで、これはもうごく当たり前のことでございます。まあ、あのこういうふうにあの教員数が増えていくと、どんどんどんどんあの組織としても非常に、分かれていきます。本校の場合には校長は1人ですが、教頭先生が3人いらっしゃいます。3人いますので、それぞれの教頭先生に役割分担をしてもらいながらやっております。ですから、まあ、社長さんがいたら、その下に部長さんが おられるのかな、部長さんがおられて、それぞれの公文書の部長がいますので、それが課長さんぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、同じようにこうピラミッドの組織でやっています。だからできるだけ、決裁については、教頭先生でできるところは教頭先生でできるようにお願いをしております。それで、組織についてはそういう具合に考えて、やっております。まあ、具体的にそういう人材を活用するにはどうするかということは、後の2人が多分話されると思いますので、時間がなくなってまいりましたけれども、今頃の高校生ということですけど、今頃の3番目です、大きな3番目ですが、今時の高校生、高校はということですが、企業が望むつけてほしい力、これも多分後で出てくると思いますが、具体的には、これ、どっか の社長さんがお話ししておられましたけども、まず、最初にですね、僕は教員が来たてのときに、三菱総研の、こんな話してる時間がないです。三菱総研のですね、偉いさんが、講演をされました。で、学校の先生はつまらんって言うわけですよ。学校の先生は全然面白くない。役に立たんって言われて、なんだという、僕も25ぐらいです。なんでだっていうことを聞きましたら、気をつけ礼ですね、椅子を立ってですね、授業が始まる前に気をつけ礼というのを、きちっとさせてないじゃないかと、授業を見られてですね。うちだったら3日でやりますから。企業だったら3日でやるよ。教員は3年かかってでもさせてないじゃないか。で、今、あなたたちに伝えていただき、子供たちに伝えていただきたい話は、ただ一つです。学校で習ったことで役に立たないよということを伝えてくると言われました。で、まあ、僕はその時、まあ、まだ若かったからあれですけど、やかましいということを、もうすごく肝に銘じて、それ以来、僕が授業が始まるときにはどうしたか言いますと、きちっと椅子をしまわせて、まあ、右一歩出て、きちっとこう、授業をさせて、お願いしますと、終わったらありがとうございましたということを言わせるようにはさせてましたけれども、まあ、そういう基本的な挨拶とか、で、必ず出てくるのが、コミュニケーション能力という。じゃあ、コミュニケーション能力って何だということですか。じゃあ、何をもってコミュニケーション能力というのか。じゃあ前でですね、こうプレゼンをするのがですね、コミュニケーション能力というふうに、なんか思いがちですけど、例えば人の前でベラベラこう喋ったりですね、するのが、とか、上手に発表してですね、資料をまとめてこれ発表するのをコミュニケーション能力と評価されそうですけども、僕は違っておりますけど、人の話がしっかり聞けるという、これはやっぱりコミュニケーション能力だろうなというふうに考えています。だから言われることをきちっと聞いて、理解できるというですね。だから本校の生徒は残念ながらまだそれができてません。こういうところでこうお話を聞くときにですね、いろいろこういう講師の方に来ていただくんですけども、決して態度がいいとは言えません。これはやっぱり他の高校生に対してあんまりシャキッとしてないなということは思っています。ですから今一番企業が望むつけてほしい力、コミュニケーション能力という、ところでいけば、うちはまだまだだなというふうに思っています。それでこうメモが取れれば最高なんです。僕らにね、もうやかましいことメモ取れ、メモ取れ、メモ取れ、メモ取れって言われて、で、僕は新聞、ある新聞記者の方が言っておられましたけども、記者会見しますよね。赤で、誰か有名な新聞記者の方が言ってます。この頃、皆さん、記者の方がこうやってノートパソコン持ってきて打ってます、原稿。あの話にならない。いくつかの話はきちんと覚えてメモを取って書けるようでない、本当に記者じゃないというふうに、対談でどっかでやったのを覚えてますけども、ということで、きちっとメモが取れるような人間を作って、コミュニケーション能力を育てたいなというふうに思っています。それができたら、初めて企業さんが望まれる力がつくんじゃないかなと思います。それから2番目が、忍耐力、持久力、相手の立場に物事を立って考えられる力がつくんです。これは多分一番不足しているところです。3番目は指示待ち人間が多いと、自分で考えられないということです。これが逆のところは、挨拶コミュニケーション能力をつけてほしい、それから忍耐力、それから持久力、相手の立場に立って物事を考える力、3番目として自分で物事を考えられる、まあ、3つはとても無理ですから、せめて挨拶コミュニケーション能力ぐらいはつけて出したいなと思います。ただ今の若い人、当然まあ、今ここにお集まりの方、ジェネレーションギャップといいますか、僕らも当然感じてます。僕も授業をしているときは、もうかれこれ十何年前ですけども、こういうネクタイをですね、毎日替えていくんです。で、しじみのネクタイしてみたりですね、それから アンパンマンのネクタイしてみたり、それから、いろんなムーミンとかですね、市場でやったといって7000円ぐらいのやつを買ってきて、もうこっちも変えてと、先生、あ、今日このネクタイですねって言うと、あ、つかみが OK だなんかそういうような感じで、あ、よし、分かったとか言いながらやってたことを覚えてますけども、非常に歌謡番組にはとにかく全部見るようにして、歌詞の名前を全部暗記してですね、今なんかあのモーニング娘。なんかとてもじゃないと覚えてませんけども、あの若い人の一生懸命覚えてたら覚えてますということで、明らかにもう全然もう違う世界ですけども、あのそれはね、育った環境がもう全然違いますので、そのことは企業の方もやっぱり理解をしていただきたいな、で企業の方もやっぱり準備をある程度していただくと嬉しいな、昔の僕らがその時の感覚と全然違いますので、どうしても上から命令口調でいきますと、あの反発するかへしゃげるかどっちかになります。ですからまあ、これもよく言われることですけども、10のうち7つか8つは褒めてですね、1つ2つ叱れということをよくあの僕らも言われますけども、必ずそういうふうに、まあ、いいところから言ってやって1つ2つあの叱るというのがどうする大事なことじゃないかなというふうに思います。それで、新しい時代に育った若者に、まあ、高校生なんかに対応するにはどうするんだということですと、まあ、明らかに20世紀と21世紀は違いますよということを、そこにちょっと図で示させていただきました。僕らはあの、共通一時なんかもあったと思いますが、20世紀はですね、まあ、当たり前の皆さん、なるべく早く正確に答えを導き出す、で同じものをどんどん解けるようにする、まあ、訓練をしていくということは、答えがもう分かっているわけです。答えを導き出すところを早く正確に、だからまあラインの上でいろんな製品が流れてくる、それをいかに正確に早くこう作っていって一つの製品にしていくかという力を、育てられるということで、情報処理能力という、まあ、僕らは言ってますけども、いろいろデータが来たものに対してそれを上手に処理する能力というのは非常にできてます。これはパソコンです。パソコンができてからです。ところが21世紀になると、これが iPad とか、まあ、それから、iPhone とかいうようなことになってきますので、プログラムをダウンロードしてじゃあどういうふうに使っていくかという世界になってくる。彼らはもう非常に慣れてます。ですので、それぞれ一人一人です。僕らの場合には集団、みんな同じ実規格でずっと同じような人間を作っていくという、だから面接練習もどんどんあのさせて、同じように答えさせて、同じようにっていうようなことをやってましたけども、今それじゃなくて、それぞれ一人ずつの個性を大事にしなきゃいけないよということになっています。ですから、モデルがありません。それぞれの子供に対してモデルがないし、社会に対してもモデルがない。で、納得解というのはどんなものかというと、そうだというふうに思う。正解ではない。正解はない。で、どれが正解かわからない社会に、今、子供たちも育っています。ただ、そこに書いてあるんですけど、情報の編集能力というのは非常に上手です。まあ、いろんなことをこう組み合わせていくことは非常に上手になります。ですので、今多分パソコンなんか使わせて何か、ポスター作れなんて言ったらすごい上手になる。絵なんか、絵をこういうポスターを作るとですね、非常にいろんな配色をしたりとか、ああいうのは非常に上手になります。まあ、そういうようなところで、それぞれ の育った環境が違ってきますので、それぞれの、人間も違ってくるということです。で、あのただあの高校生見てますと、今の子ですけども、非常に人には厳しいです。僕らにも平気でてめえとか言って、てめえとかって言われます。おっていうことなんですよ。僕らも瞬間に任せて、やかましいって言いますけど、まあ校長、まあ落ち着いてコーヒーを飲まないみたいな感じです。ただ校長先生関係ないです。お友達です。あんた誰みたいな。これどこでもそうです。誰、あんた誰みたいな。おはよう、あんた誰って言います。まあ、そういうのは簡単です。ですから、あの非常にあの自分にはものすごく優しい、他人には厳しいです。だからちょっとでもやると言葉尻をこう捕まえてこなきゃいけない。していく。自分を正当化しよう、正当化しようと持てる。で、あの一番びっくりしたのが、採用されて企業行った時に、土日休みって書いてある。あの、求人票ですね。土日休みだ。研修のために土曜日出てきてください。あんたが仕事を慣れるために、じゃあ土曜日に まあ、その人もわざわざ出てきて、じゃあ研修してあげましょうね。行かないんですよ、土日休みだ。だからその辺の感覚なんですよ、ということがありました。だから非常にその辺のところも変えていかなきゃいけないんですが、権利は主張するけども義務は果たさないというようなところも実際にはあります。で、どちらかというと自己中心的な考えをする人が多くなってきています。だから自分を客観的にこう外からこう見つめることがあんまりできないなというふうにところでございます。まあ、その辺のところでいいところもたくさんあるんですが、非常に今の高校生、今の若者ですけれども、まあ、一つこれも今年の総体の時に聞いた話なので、多分本当だと思いますけど、ある部活の遠征が高校総体というのがあって、これはうちじゃないですけど、ある県立高校ですけど、まあ、バスでみんなで揃って行こうや行こうって言った時に、全然練習してない子が多そうです。乗っ取るそうです、バスに。で、君は何で言うの？いや、遠征行きます。お前、一日も練習出てないじゃないか。で、高血取ってないよ。なんで行けないんですか？と、こうなるわけです。試合があるじゃないか。で、練習してるしてないわかんない。で、そこへ行って、当然行くんだと、部員だから。いや、顧問の先生としては、練習一日も出てきてないんだから、当然連れて行かないよっていうことになるんだけど。まあ、その辺のところは練習は出ないということは置いとくわけです。ただ、都合がいい時だけ自分は部員だよという、そういう感覚の子が増えてきていると。まあ、これ一部かもしれませんけれども、非常に増えてきているということです。はい。ということで、企業さんの方にもいろいろな子どもたちがですね、まあ、最後のところ、ちょっとすみません、時間がありませんでしたけれども、僕も校長ということで、多くの先生方、多くの子どもたちを扱っているわけですけれども、僕は、今のところで、いろんな素晴らしい上司の方、それからに巡り合わせていただきました。で、僕はとにかく書くようにしてます。いろんな講演会で出た素敵な言葉とかですね、自分にパチッとこう合うようにフィットする言葉をずっと書くようにしてます。で、僕が最初に勤めた、ここは松井商業高校ということですけども、鈴木明という高校の先生が一番最初に言われたのは、百花昭和といって禅宗の永平寺なんかに必ず書いてあるんです。足元を照らして、まず自分の足元を固めなさい。で、まず何をしたか、何のせいかって言われたかというと、トイレの下駄をですね、揃えるって言われました。で、まずそこから揃えることから始めます。これはまた禅宗のお寺に行ったら、そこからスタートして、そういう言葉をいただいて、最後にはここの新人の出身ですけど、福島、今の松井市の教育長と1年間だけ最後のところで一緒にさせていただきました。仕事は100点でなくてもいいと、30点でもいいから早く持ってこいと、スピードだって言われます。で、この人はものすごい厳しかったですけど、今日するから教育で、明日だったらいいわけだ、教授に会える、だから紙が1枚ポンと飛んでくるんです。これ明日までねって言われて、まあこれまとめて持ってこいと。100点でなくてもいいと、手入れるのは私がやるから早く早く持っておいでっていう、いつも叱られてます。もう徹夜ですよ、3人ぐらい徹夜してやったことを覚えて、まあ、そういうような言葉をですね、たくさんいただきました。ということで、まあ、これ古い順、新しい順にすいません、やってありますけれども、藤原義光というのは前の教育長です。それから三代忠というのは僕が教頭だった時の、校長先生で、印象に残っている言葉をずっと書き留めているやつを最後に言おうと思いましたが、時間がなくなりました。すみません、ちょっと取り留めのないような話になりましたけれども、いい力をいっぱい持っている子どもたちですけれども、我々の世代とはちょっと違う人種だと思います。そういうところで、生徒といいますか、子どもたちのいいところを引き出す、というのが、教育だということを言われております。教育は英語でエデュケーションというふうに言いますけども、言語はラテン語でエデュキューという言葉ですので、これは個性を引き出すという言葉だと。ですから、それぞれの一人一人の子どもらのいいところを見ていただければなというふうに思います。すいません、まとまりのない話になりましたけども、またいろいろご迷惑かかると思いますが、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
次の時間を最後に持っていきたいと思っておりますので、次に進めたいと思います。